そう、ポッドキャスト QR。
飛べ猿ギャラリーホール B、 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート。毎週水曜日の飛べ猿ギャラリーホール B は健康な毎日を送るための最新情報をお届けしております。
今月はスペシャル企画として、吉田照美くん65歳、初めてのメタボ検診の巻をお届けしています。
はい、
先週先々週と2週間にわたって照美さんが受けたメタボ検診の模様をお聞きいただきましたが、いよいよ今週は検診の結果がどうだったかご専門の先生に解説をお願いいたします。
そうです。
ご登場いただきますのは、協会憲法健康サポートでこれまで出会ったドクターの中で一番インパクトがあったと吉田照美さんが語っているこちらの先生です。
まず血圧をねめちゃくちゃ下げとかないと、はい、これだと本当に危険ですよ。
もう背筋がピンとなりましたからね改めてご紹介をさせていただきます。国際医療福祉大学三田病院予防医学センター長の桂健一郎先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
その先生ありがとうございました。
こちらこそ。
はい、早速なんですけど、私のですねメタボ検診の結果について、桂先生に解説をお願いしたいんですが、まず最初に測っていただいたのは腹回りと血圧ということで、腹回り88センチという結果だったんですけど、これはもう完全に僕はメタボってことなんですね。
ですね、腹回りだけですとまだメタボにはならないんですね。
あ、まだこれではならないんだ。
はい、まあ予備軍に
予備軍っていう言い方なんですね。あ、わかりました。で、検診で身長と体重測っていただいたんですけど、まあ学生時代と同じ体重はキープしてたんですが、BMI は22というふうに言われたんですけど、この時点でも予備軍なのか、それとももうメタボなんでしょうか。これはどうなんでしょう。
BMI22 っていうのは適正の体重なんで非常にいいんですけども、だそれだけを見ますと問題はないんですけども、内臓肥満っていうのが隠れてる方がいらっしゃると。
内臓脂肪が増えるとこれどうなっちゃうんですか先生。
内臓脂肪が増えますとですね、その中の脂肪細胞からいろんなこの悪さをするホルモンみたいなものを出すわけですね。それが血圧を上げたりとか糖尿病の方に近づけたりとかですね、動脈硬化を進行させてしまいます。
ということなんですね。でこれ血圧に関しては先日受けたメタボ検診の時に、まあ、桂先生から散々ご注意をいただいたんですけど、これどれくらいの数値だと高血圧ってことになるのか、改めてちょっとラジオを聞いてる方にもちょっと聞いていただこうということなんですけども、
原則としてですね、はい、130の85、これを超しているようなケースはやはり正常ではないと。
下が85で上が130と。
そうですね、
これを外れてれば正常ではないということですね。まあ僕は高血圧ですけどメタボじゃないというふうにずっと思ってたんですけど、今回この検診を受けさせていただいたことで自分のその、勘違いに気がついたんですが、メタボでしかも高血圧ってことになると、これやっぱかなり注意が必要だとは思うんですが、メタボと高血圧の関係みたいなものをちょっと先生から教えていただければ。
はい、メタボのその、はい、条件としましては腹囲がまず85センチ以上ですね、それとプラス、あと血圧が高い方、それまたはあと糖尿病がある方、または脂質の異常がある方ですね、そのうちの2つがある方がメタボリックシンドロームという形になるんですね。
なるほど、なるほど。
ですから高血圧がないメタボの方もいらっしゃる。
なるほど。これまあ、メタボ検診を受けた方の中にはメタボだけど高血圧ではなかった、それから逆に高血圧だけどメタボじゃなかったっていう方ももちろんいると思うんですが、問題がこれどちらか一つだけの場合はひとまず安心はしてよろしいのかよろしくないのかという点はいかがでしょう。
これはですね、やっぱり安心はしちゃまずいですね。
まずいのね。
はい、メタボっていうのは非常にこの一般受けがいいんで、我々使ってますけども、実はですね、メタボの元になる血圧と糖尿病、それから脂質異常そのものの方がメタボそのものよりもですね危険度は高いんですね。
あららら、そうなんだ。
ですので特に血圧の場合はメタボの2倍近くの危険度があると言われてますので、ですからメタボじゃないっていうだけで安心っていうのはあんまり良くない。
良くないわけですね。はい、でまあ、今回のそのメタボ検診の結果を、桂先生に見ていただいて、 他にこう注意しないといけないことっていうのはどういうことになりますか。
ちなみに先週までのおさらいだと、うん、テルミさんの判定は上が150、うん、下が115だったんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、改めてどういうことでしょうか、
ね、これはですね、うん、あの血圧の中でも、うん、1度2度3度ってあって、
あ1度2度3度
その3度の血圧になるんですね。一番高リスクと、
高リスク、
はい、で高リスクの方は原則としても、うん、比較的速やかに治療した方がいいというのがガイドラインで今言われてる、
ね、言われてることなんですね。じゃあ俺は完全にそうなんですね。
そういうことですね。
あこれメタボ検診では結果次第では特定保険指導が受けられるというお話なんですけど、これはどういうようなもので、僕の場合もこれ対象なんですよね。
う
ん、
そうですね。これはあの、これを受けた後にその予備軍、うん、またはその本当のメタボの方に、うん、行われる保険指導、うん、で 2種類ありまして、動機づけ支援というのとそれから積極的支援と、はあ、この2つがありまして、はい、予備軍の場合は動機づけ支援というような形で情報が来ると思います。
動機づけ支援というのはどういうんですかね。
まず最初にその保険指導を個人またグループで受けまして、うんうん、それからあとは半年後にその成果をもう一遍チェックすると、そういう形を取ってますね。
いうことなんですね。
ちゃんと期限が決まった中で目標を持って、
ね、でまたちょっと改善するということですね。まあ、あの今回初めてこのメタボ検診を受けさせていただいて、まあ、僕自身の健康状態分からせていただいたんですけど、僕のようにその検診から足が遠のいてる方ってラジオ聞いてる方でも多いと思うんですけど、なぜこのメタボ検診というものが大切なのかというのを、桂先生からあのそういった方に耳に流し込んでいただきたいんですけども、
は
い、
まずですね、やはり自分の状態というのを認識してない方がいかに多いかと、
すいません、
いうことなんですね。特に血圧の場合に例を取りますと、はい、日本にはだいたい4000万人以上の血圧の高い方がいらっしゃると言われて
る、ね、4000万人って半端じゃないですね。
そうですね。でそのうちの半分の方は自覚してないと。
おじゃあ2000万人は自覚してない、まあ、
してる、うん、自覚してる2000万人のうちでですね、うんうん、1000万人ぐらいの方は治療されてると。
あこの中でまた1000万人の人は治療してるけど、残りの1000万人はそれしてないと、治療してない、
知っててもしないと。でさらにその治療してる中でも、うん、適正に治療してるのはさらにその半分の500万ぐらいと言われてますね。
えまたそんな減ってくるんだ。
そういうことですね。ですから8分の1ぐらいしか要は適切にコントロールされてないということで、でいかにやはりチェックがしないといけないかっていうのはの重要性が指摘されてるんですね。
これやはり定期的にもちろんこれはメタボ検診というのは受けた方がよろしいわけですよね。
そうですね。やっぱり1年に1遍ぐらいは
1年に1遍、
やられるといいと思います。
僕の場合は次はいつ受ければ先生よろしいんでしょうか。
は
い、
基本的に検診に関しては1年後で十分だと思います。
検診は1年後でいい、
はい、ただしその血圧に関してはちょっと別で、
別で
やはり、うん、家庭血圧を測っていただいて、うん、それからちょこちょことこういう仕事場での血圧も測っていただいて、うん、それが同じような状態でしたらぜひ受診した方がいいと思います。
あそうですね。あ受診するその医療機関ってやっぱり一箇所に決めた方がよろしいんですか先生。
やはりその検診の場合なんかも過去のデータがありますと、
う
ん、
そうですよね、
あの比較がしやすいですし、さらにその治療するのも同じところでやりますとその検診の結果も使えますので、うん、よりいいと思いますね。
わかりました。まあ、今後はそうするとあの勝田先生、僕は生活習慣どう改めていけばよろしいんでしょうか。
ここでストップをかけます。
一番の女だな。
あのまだまだ勝田先生に、ね、ここからのところ特に聞きたいところたくさんあると思うんですけれども、お時間が来てしまいました。生活習慣どう改めればいいのか、うん、その続きはまた来週、
また来週、
桂先生にお越しいただきまして詳しくお話しいただきたいと思います。桂先生また来週の水曜日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
桂先生のお話を聞いてメタボ検診の重要性がよくお分かりいただけたと思います。ぜひ受診なさっていただきたいと思います。そして僕のようにですねメタボ検診を受けようと思った方にお知らせです。協会健保東京支部では35歳以上の加入者ご本人に生活習慣病予防検診、40歳以上のご家族には特定健康診査をご用意しております。ぜひ積極的に検診を受けていただきたいと思います。詳しいことはホームページ協会健保東京で検索していただいて詳しい情報をチェックなさってください。協会健保以外の健康保険に加入している方は加入先にぜひお問い合わせになってください。
飛べサルのホームページの中にある健康サポートのページもどうぞご活用ください。またこのコーナーはポッドキャストでも配信中です。先週までの放送を聞き逃した方、ぜひ聞いてみてください。
飛べサルギャラリーホール B、 この時間は協会憲法健康サポートをお送りしました。